ルパレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はーい、ということでやってまいりました、はい、大晦日限定のラジパレー。はい、ということでやってまいりました。
やってまいりましたね。
2017年、うん、12月31日、うん、大晦日でございます。毎年恒例になってきたね、このラジパレの、
うん、
大晦日、
はい、
ラジオ、
はい、
今年もやってまいりました。
2017年、まあ割と駆け抜けた感ありますよ。
あるね、
うん、
まあ、ただね、じゃあまずこのラジオの冒頭でとりあえず発表していきたいなということがあるんですけど。
何でしょう。
2017年、
うん、
カラフルパレットがやったライブの本数、
おお、何本でしょうか。2015年とかは確か230、40本やったんじゃない。
そうですね、うん、それが多分今までのマックスで。
マックスでしたね。
で、大体去年が多分200本ぐらいはそれでもやってたのかな。
そうですね、
やってたんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
2017年、
はい、
なんと、
うん、
全部のライブを合わせて、
うん、
151本。
少ないね。
少ないですね。でも多分ね、みんなね、うん、今年はねライブ少なかったなって思ってる人も多いんじゃないかなと思いますけどね。
151本ってことは月換算すると11、2本ってことか。
まあそういうことだね、
まあ、平均すると
ね。そうだね、うん、
ただ1ヶ月に2本しかライブやらなかった日もある、月もあるもんね。
そうそうそう、9月はね、そう、10月の頭にやっぱアポロシアターに行ったから、う
ん、はいはいはい、
9月はねちょっとアポロのリハーサルに専念させていただくってことで、
うん、
2本しか、ちょっとハートランドとお茶の水のカカドゥしかやってないね。
そうですよね、
うん、
なんかすごいですね本当に。2016年までの動きとはまた全然違った動きでしたね、
う
ん、
そうだね。今年は、まあ今年は、
はい、
川崎のユンタクさん、
うん、
からライブが始まったのかな。1月何日だ。
あ、覚えてる。1月確か7日とかだったと思うんですけど。
1月7日、
確かね、年末、2016年の年末が同じ場所だったんですよ、うんうん、ユンタクさんと。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、でユンタクさんで終わってユンタクさんでスタートしたみたいなね。
そうそうそうそうそう、
感じでしたけどね、うん、なんか今年印象残ってることってある。
まあやっぱりニューヨークですかね。
ニューヨーク2回行ったからね、
はい、
アポロで2回歌ったからね。
そうですね、まあ、4月に行った時はもう本当に初ステージ、
うん、
で、まあ、なんとかカラッパレらしくやれたかなっていう風な感覚はありますけどね、うん、まあ、あとはそうだな、やっぱ4月に僕らの地元の静岡 でワンマンライブをさせていただきましたけどもね。それがどうだい。今年はワンマンライブ1回しかやってないんですよね。
やったよ、俺の誕生日ピンク祭りが、アコースティックワンマンがやったから。
そうかそうかそうか、
だからそのバンドワンマンは4月しかやってないよね。
うんうんうんうんうんうん、うん、だから自分の中では今年は、まあ、ニューヨークとその浜松のワンマンっていうのは印象に残ってるライブというか出来事ですかね。
なるほどね。
逆にあります、なんか今年印象に残っている。
印象に残ってるのは、
うん、
ニューヨーク行く前だけど、
うん、
ほら地元、僕の地元の岩田の主催のコンサートに俺らのこうデビュー記念日、
あ、3月5日にね、
ね、うん、出演させていただいたことは結構印象深いかな。
あー、そうですね、あれは僕らの主催じゃなくて、
そうそうそう、その
岩田市の主催だったから。
そう
だから、それにこう地元出身ということで呼んでいただいたのは嬉しかったですね、やっぱり。
そうで、1曲目からアキロさんのストラップが外れて、
うん、外れた外れた
そうそうそう、あのギターのストラップが外れて、
うん、
なんかよくわかんないけどライブはスタートしていくから、うん、勇気一人で歌うっていう
ありましたね。
多分大好きなこの街でかなんか、
うん、そうそうそうそう覚えてる覚えてる
あれは笑えた、
あれは笑えたな。いやでもストラップ外れるっていうその時に外れたんですね僕ね。その時にも外れてるし、ついこの間、うん、12月11月だったかな12月か、
はいはい、
にまた同じく静岡で、うん、ライブした時にライブのステージ中ではなかったですが、うん、ライブにさあ行くぞみたいな時に、うん、ストラップガタンって外れたことありましたけどね。
あれストラップ外れたんだっけか。
ストラップ外れたんだ、
肩から落ちたじゃなくて、
じゃなくてストラップが外れたの、ケツがエンドピンが外れたの。
だってあれだもんね、うん、今年はアキロさんだってギター2本割った年だもんね、
う
ん、
そうなんですよまあそうだったわ、ね、もうなんか何が印象残ってるっつったらもうギターが2本ぶっ壊れたってことが印象残ってるわやっぱり、うん、
50万のギターと30万のギターが
本当だよ
両方ともで1本今修理中で1本割れたまま使ってるっていうね。
そうですよ、たまんないよ。
そうね、ギターのピックアップって言って、うん、その要はギターの音を取るためのマイク、
うん、
っていうのかな、
まあ、スピーカーというかアンプにつなぐための、
ね、アンプにつなぐためのスピーカーマイクがあるんだけど、うん、それもなぜか白い方のギターのやつが壊れてて、うん、なんか久々に使おうと思ったらね、うんうん、壊れてたからどうするライブどうするみたいな感じになって結局、うん、俺が持ってるピックアップを今使ってんだもんね。
そうそうそうそうそうそう、
なのでいろいろ壊れる年だったね。
ああもう壊れた、もう私のもう精神的にも壊れましたよそら。
まあいっぱい壊れたから
もう大丈夫ですよ。
だから2018年は大丈夫だよってこと、
うん、もう大丈夫です。2018年栄光の年にするための準備期間でしたから。
なるほど、
はい、
そうですよ、
はい、そらいろいろ物も壊れますよ。
なるほどね、
うん、
そうだね。じゃあもう大丈夫だね。
大丈夫です。まあただ来年もやっぱりその自分の小さな殻っていうのはぶっ壊して続けていかなきゃいけないかなというふうに、ね、
そうだ
ね、思いますけど、
それはそうそうそうだね、
はい、
一個ねワンマン忘れてましたよ。
何ですか。
ニューヨークアポロシアター決起集会
やった。
1月にやってます。
やったわ、
うん、1月22日。
やりましたね。
一応3回やってんだよ。アコワンマン2回とバンドワンマン1回。
うんうんうんうん。
だから2016年は沖縄でしかワンマンやんなかったから、まあ、それにしたらワンマンやったね。
そうですね、確かに、
うん、まあ、あとワンマンじゃないけど緑祭りもやったし、
はいはいはいはい、
割となんかカラパレイベント的なのはやったのかなっていう、まあ、でもまあもしかしたらみんなからしたら全然少なかったっていう感じかもしれないけど、
そうですね、今年は本当にその、まあ、レコーディングというかそういう制作だったりメディアだったりとかそういう方に力を入れてたので、なんかでもすごく駆け抜けた感のある、
あるね、
ね、12ヶ月でしたよ。
あるね、
うん、
で2016年の後半というか11月のケツから初めて行った、うん、北海道ツアーっていうのに1月の後半から行ってるんですよ。また
行ってますね。
そう、結局今年はその1月の後半から2月の頭にかけての北海道ツアーと、
うん、
6月の北海道ツアー、
うん、
2回北海道に行きました。で多分みんなとしては意外だったのは沖縄には1回しか行ってないこと。
いやー振り返ってみると我々が意外ですね。
俺らが意外だよね。だって2015年16年にかけて10回ぐらい行ってんだもんね。
12回ぐらい行ったかな、
6回ずつぐらい、
うん、
すごい、
よう行くな。
よう行ったね。
2ヶ月に1回は行ってたよ。
行ってたね。まあもうちょっと期間が空いてた時もあったけどね。
おうおうおう、
まあ、ね、そうだね。だって確か2015年16年にかけて沖縄でやったライブの本数だけで100本以上あるから、
はい、すごい
ね。
じゃあ今年で言ったら3分の2はそれってことでしょ。
そうそうそう、
すごい
ね。まあ、来年はまた沖縄もねのみんなにも会いに行かなきゃなと思うし、
もちろんです、
会いに行きたいし、
うん、
まあ、嬉しいことにね本当に沖縄の本当に応援してくれるみんなや、うん、そして向こうで出会ったね、うん、ミュージシャンたちからもしょっちゅうね、うん、こう、まあ、みんなからメッセージもらうし向こうのミュージシャンからよく連絡が来るし。
そうですよね、
ね、
うん、 だから本当にこう仲間みたいな感じで
接
してくれるので嬉しいですよね。
嬉しいなって思うね。
なんかその知り合いのバンドマンというかドラマーの方が沖縄でライブしたいからちょっと、
あ、そうそうそうそう、
連絡取り合ってた時に、
そうそう連絡来たんだ。
いやちょっとなんだろう、県外の人だと微妙みたいな感じの対応されたらしいですよね。
そうそうそうそうそう、
僕ら全然そういう風に沖縄でなんかよそもんはどうのこうのって思ったことないですよね。
思ったことないね。だから本当にあったかい場所だなって、だからすごくみんなに愛してもらってたんだなっていう風にね改めて思いましたけどね。まあでもね、そうだね、濃い2017年だったなっていう風に思います ね。
そうですね。まあもう一つ思うのは、まあ、ニューヨークに行った時に、ゆうきくんについてってポケゴをやったんですよ僕。
またポケゴの話する？
いや、まあ、またっていうか、まあ、今年あ、俺ポケゴまた再来したな、ポケゴ熱がっていう。
ああ確かにね、これがどこまで続くのかっていうところだね。
うん、まあそうですね。
でも最近だってあれだもんね、ポケゴを独り立ちしてるもんね。俺といなくてもやってるもんね。
そうそうそう、あのねレイドバトルっていうのがあるでしょ。もう最近
レイドボスって言って、まあ、なんかあのジムと呼ばれるところに卵ができて、その卵が割れると強いボス、普段だと手に入らないようなね、ポケモンが、
要はそのみんなでそいつを一斉に攻撃しないと倒せないようなもう強いボスがいて、それ楽しいっすレイドボス楽しいです、ちょっと離れたところにお目当てのそのポケモンが出たら、レイドボスで行っちゃいたくなるもんね。
行ってるじゃん最近ね。
行ってる行ってる。
だってついこの間のね、28日の歌い納めの日だって、名古屋のハートランドの上の郵便局に出て、
楽屋にいながらやりましたね。
そうそうそう、ツイッターしたけどさ俺も、ね、ステージの前にグラードンいるみたいなね。
いましたね。
ねえすごいね。
もうポケゴ楽しいっすね。
まああとは、
もう一つね忘れちゃいけないのは
何でしょう。もう今となっては、ライブで人気曲ですよ。
何でしょう。
侍発表です。
あー侍ね、
3月に茶フェスの時にね。
3月の茶フェスで初めて披露したんでしたっけ。
そうそうそうそう、
そっからでも本当に僕らも侍気に入っちゃったからね。
ね、侍いい曲だし、とっても元気になれるし、だからね今年の歌い納めも一番最後は侍で、もう
あー終わりました ね。
ねだから結局なんだろう、もしアンコールが来たら侍歌おうって決めてたし、そうだからすごくまた2018年に向けてのね、どんなにね辛いことがあっても1秒後には笑ってやるとね、
もう笑えるんだとかじゃなくて笑ってやるっていうね、
そう
強気な感じが
いいっすね。
ゆうきちゃんっぽいですよね。
俺歌詞書いてないんだけどね。
そうですね
まあ俺っぽいけどさ、まあだからなんだろうでね、思い起こせば、ほらこれ今このラジオ収録だから、新年のラジオでも言ってるんだけど、僕ら2年ね、今度の18年の2月で2年 CD 出してないんですよ。
いやー長いですね。
そうだけど、この2017年っていうのは、なんだろう、例えば本当に多分みんなが待ってくれてる、いつかの涙だとか、侍とか、こうなんだろう、これから俺たちを成長させてくれるような曲をね、みんなと一緒に作っていけたかなっていう。
そうですね、
っていう風に思うかな。そうそうそう、まあ他にも書いてる曲もあるけど。
そうですね、だからまだ本当に発表できてない曲もあるので、
そうだね、
もう早く音源化したいなと思いますよね。2017年、これ今聞いてくださってる皆さんにとってはどういう1年になったのかっていうのもね、ぜひ振り返りながら、ね、一緒にね来年に対するこう抱負なんかも抱きながら聞いていただければいいかなと思いますけども、
はい、
うん、
あとあれだ、もう一個思い出しちゃった。
何？
俺たちの中ではなんか また一つ大きかったなっていうのは、うん、アスナルライブ卒業。
あー卒業したね。
卒業しました、まあ、あれね、うん、オーディションに受かんないとあそこのライブ出れないのよ、うん、でまあみんなの応援のおかげでオーディションに受かることができて2年前に、うん、であれ2年出演権もらえるわけ。
そうですね。
そうで2年間、うん、まあ多分ほぼほぼ毎月ぐらい出てたんじゃないかな。
ま
あで
ま
あ、1ヶ月空いてた時もあったけど、うん、毎月ぐらい出させてもらって、うん、まあ、そこで出会ったね今聞いてくれてる、ね、ファンのみんなもいると思うけど、もう本当にたくさんのみんなと出会わせてもらえる場所だったなっていう風に思うね。
そうですよね。アスナル金山に出れるようになったのはカラフルパレットにとってはやっぱり大きいことだったよね、
うん、そう思う。沖縄ねやっぱ2回行ってた。
2回行ってた沖縄、
うん、
2月だかに行ってるよね。
いや違う、ん5月と7月の頭に撮影兼ねて 2,3 本だけライブやってるやつで行ってる。
行ったわ。
行ってた。でも3日間ぐらいだったんでね、いつもね大体1週間ちょっと行くんだけど、
うん、だけ本当に弾丸ツアーで行きましたね。
そうだね、
まあ、しかもその7月っていうド夏に行ったのが初めてだったから。
そうなんだよね、うん、暑かったね。でまたねそれがね7月に撮影したやつがまだ公開できてないんですよ、うん、実は
公開できてないっていうか、あれはあえて公開してないんでしょ。
そうそうそうそうそう、あえて公開してないんだけど、まあ、それがだからねもうね、まあ、1年経つ前にみんなにちゃんと公開してね、
うん、あれね
お届けできればいいなって思うね。いい写真よね。
もう実は僕らの新しい衣装の、
うん、そうだね、
な次の宣材写真みたいな感じなんですよね。
そうそうそうそう、そうそうそう、
プロフィール写真なんで、
うん、
めっちゃいい感じです。
めっちゃいい感じよ。あれは
沖縄のもう空とね、あのすごいマッチしてますよ。
そうだね、マッチしてるね、
うん、
まあ、それもお楽しみにしていただければ、ね、うん、でこうなんだろう、今いろいろねスケジュールを前のスケジュールを見ながら喋ってるから、
うん、
あこれもあったあれもあったこれもあったみたいな感じよね。
いやなんかそう考えるとニューヨークと浜松のワンマンだけじゃなくていろいろあるね。やっぱ1年
全然いろいろあるよ。
全然いろいろあるね。
全然いろいろある。
そらいろんな人にも出会ってきましたよ。そうか、今年は北海道にも行ってで栃木にも行きましたね。千葉にも行った？
千葉は行ったかな。千葉ってどこ？
でも茨城行ったね。
茨城は行ってるね、うん、2、3回って
で、まあ、もちろん都内でやったでしょ。うん、あとは神奈川にも行ったね。あとはどこだ、まあ、静岡でしょ。で愛知、四国とか九州の方には行ってないね。
行ってないね。四国九州行ったことないから。
四国は行ったでしょ。
四国は行ったね。
であと沖縄ぐらい。
そうかな。
でも8カ所もその県というか行ってるんだね。
8都道府県行ってるわけだ。
うん、
今年あれね、
ん、
大阪行かなかったね。
行きたかったね。
行きたかったね、
うん、あと栃木も少なかったから。
そうそうそうそう、
うん、
あとあれだ、忘れちゃいけないのはこれだ。
どれだ。
アギロ兄さんが東京に引っ越してきたことだ。
あー引っ越してきました。
3月に、
うん、
どうですか3月から 3月ケツ最初だな。
そう3月の頭。
3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10ヶ月、10ヶ月東京で過ごし、うん、してみました。
うん、
そうですか。
うん、
なんかやっぱなんか大変なこととかホームシックとかあったんですか。
ホームシックはないですね。
いやー静岡帰りてーよーみたいな。いやー実家帰りてーよー。
それはないかな。ないけど、ま、大変はやっぱ大変よ。
大変？
うん、やっぱ料理だったりとか洗濯だったりとか掃除だったりとかもそういうのも全部やんなきゃいけないでしょ。
まあ一人でやってるわけだからね、うん、
とあと、
まあ、そういうのパイセンがいますからここに。
パイセンだって洗濯物を実家に持って帰ってたじゃないですか。
まあねパイセンありがたいことに最近引っ越しまして、
うん、
引っ越して前よりちょっとはいい部屋に住んでるんですけど。
素晴らしい。
で、洗濯機も買いまして。
素晴らしい。
もうね、引っ越してからね3回は洗濯しましたから自分で。
ちょっと待ってよ引っ越したのっていつだっけ。10月とかじゃなかった。
10月のケツ
だよね、
うん、
3回しか洗濯してないのまだ。
3回洗濯でいけてるよ俺。
あ、そう、
うん、だってそっから俺洗濯物持って帰ってきてないもん。
すごいじゃん。
ほ
ん
とほんと、だから引っ越してから持って帰ってきてないから。
すごいじゃん。
3回全然いけるようだ。 T シャツいっぱいあるし。
なるほどね、うん、だから割とわーって溜めて。
そう
で、ウェーって洗って。
そう、
なるほどね。
20〜30万円ぐらいこう、うん、T シャツ洗うわけよ。
偉いじゃないですか。
俺偉いんだって。
全然洗濯しない人みたいな感じになってるね今。
いやだって毎日はしないでしょ
毎日はちょっとできないね。
で週1でもねしないかな。
あ、なるほど、
ね、まああと、うん、割とそれでもねやっぱライブが少なかったって言っても割と、
うん、
なんだろう、ずっと家にいるわけじゃないから。俺スタジオこもってたりとかさ。
まあそうだよね。
もちろんそのライブで静岡方面に帰ってくる時もあるし、
うん、
っていうのもあるから自然とね多分何週間に1回とかなるよね洗濯は。
まあそうだよね、
まあ、ただ、うんうんうん、これ間違えてもらっちゃ困るのは、うん、私は毎日着替えますよ。
まあそうですね、着替えてはいましたね、
うんうん、だから溜めてるだけ。そこはちゃんとみんなに覚えててほしいなと思うんだけど。
なるほどなるほど。
溜めてるだけ。
お風呂は毎日入るんですか。
お風呂毎日入ります。
なら偉い、うんうん、まあ、ちなみに私も入りますけどもね。
そうなんすか。
入りますよ何の疑問ですかそれ。
いやなんかちなみに入るんですかっていうのは、まあ俺は入らないけどねみたいな、そういうのを含んでるのかなと思って。
なるほどなるほど、なるほど、
うん、みんな気になるところですよそれ。
まあそうです、
アキラさんと握手していいのかなどうなのかなみたいな。
あーちょっとね、そうそうそう、ためらいますよね。そうそうそう、そんなことカミングアウトされちゃったらね。
あ、そっか、今日3日目かみたいなね。
やだな、3日間お風呂入らなかったことありますよあなた。
それは人生の中ではあるでしょ多分。
もう気持ち悪くって。
そうだね、
うん、3日間お風呂に入らなかったこともあるけど、
うん、
気持ち悪くって。
そうだね、
無理ですね。
無理っすよね、
うん、とても人前に出れるような山本じゃなくなります。
あ、山本さん、
ええ、
山本さん、山本さんなんですね
なんすかそれ。
山本さんって言うんですね。
え、私山本って言うんです
けどね。なるほどね、わかりました。山本さんね、
うん、
よろしくお願いします今後も。
よろしくね、お願いいたしますよ。そうそうそうそう、東京に引っ越してきて、まあ、10ヶ月か。まあ、大変っていうと
なんか印象言ってみよう。楽しかったこと、苦しかったこと、大変だったこと、
うん、
なんかそう思いつくやつちょっと言ってみて。
まあ楽しかったことと大変だったことが一緒な感じかな。要はそのなんだろう、カラフルパレットのために出てきたから。
もちろん、
うん、だからカラフルパレットで苦しい時っていうのはやっぱり苦しいなっていう風な。
まあそうだね、
うん、だ例えばニューヨークで負けて帰ってきたとかさ。
そうね、うん、なんだろう、実際、
うん、
俺たちって多分自分たちで言うとあれなのかもしれないんだけど、うん、周りのユニットさんとか、
うんうん、
芸人さんのあれ、あんなんつうか、あのね、コンビの方とかに比べたらめちゃくちゃ仲いいと思うの。
うん、なんかそう見えますよね。
そう
そう、なんかその周りを見て
る
とね、
聞くし、うん、そういう風にも言われるし、うん、周りのね、あのアーティストさんとかにも、
うん、
あのね、ニューヨークから帰ってきて負けた時はほんとびっくりするぐらいね。あれワンマン控えてたじゃないですか、4月の時。
あの4月にね、
1回目の時、
うん、
あの時はね本当にライブその間に 3,4 回入ってたけど、ライブ以外は本当に連絡取らなかったね。
そうだね、
1ヶ月ほとんど連絡取らなくて、
うん、
本当にワンマンのギリギリぐらいだよね俺たちの心というかがちょっと復活してきたのは。
そうだね、まあ、今でもその YouTube とかにも、うん、あのその時のワンマンライブのダイジェスト版が確か出てるから、うんう
ん、出てるね。
そう、そこでも MC で僕言ってるんですけど、本当に苦しい1ヶ月間だったなというか。
そうだね、
そのニューヨークで負けてからその浜松のワンマンライブまでの1ヶ月間というのは、ね、カラフルパレット史上一番苦しい1ヶ月だったなっていうふうに思うね。
そうだね、
うん、
まあ、今だから言えるけど、
うん、
ニューヨークのアポロシアターってほら勝ち進んでく、ねね、タイプのやつだから、うん、もし勝ち進んで、うん、次のやつが何かがあってワンマンにかぶってたらワンマン中止にする予定だったんですよ。
あー言ってたね。
そう、
うん、
だから中止というか延期というか、
うん、
で俺たちももしかしたらそのライブを全てもしかしたら延期ないし中止にさせてもらってニューヨークに残るかもしれないっていう1ヶ月間、
うん、
でそういうことも一応視野に入れて行ってたんだけどね。
そうですね。で自分たちが例えば、まあ、リハないし本番やった後の直後の自分たちの手応えとしては、
うん、
本当に延期になるかもしれないなと
そう思ってたよね、うん、思ってた思ってた。
すごい手応え感じたので。
感じたね。
だから本当に1、2、3位がなんだろうポエム、ダンスとラップ、
ラップ、違うな、あれだボイスパーカッションだ。
あーそうかボイパカになって僕らが4位だった時っていうのはう、ね、すごくショックというか、
まあ、ショックだったね、
うん、アポロシアターワオって感じでしたね。
まあ来てくれてた、うんまあ、その事務所の人間だったりとか現地で迎えてくれた、
うん、
スタッフによると、うん、もうだから発表された瞬間の2人の顔がやばかったと。
あ、
うん、であれってほらその3位以内に残った人だけステージに残って、
うん、
その後の人たちはステージからはけてくださいって言われるでしょ。
ああそうそうそう全部発表し終わった後にね全
組、うん、あれはやばいね。
あれ去っていく時がなかなかね、
うん、ああ勝てなかったのかっていう気持ちはすごくあったね。
まあただステージを降りるまではなんだろう胸張ってこのステージに立ってようっていうすごくやっぱり意識しましたけどねその時
すごい、
うん、やっぱりねそのカラフルパレットっていうのをその男初めて見て、
そうだね、
僕らのことを気に入ってくれて感想を送ってくれた方もめちゃめちゃいたわけじゃないですか。
そうだね、
あの中に
そうだね。
でがあんなにこう分かりやすくこう何点数というかさ、
そうだね、
デシベルでこう1、2、3位、4位、5位って出ちゃう中で声出してよかったというか、
うん、
応援してよかったってやっぱり思ってもらいたいですし、
うん、
なんか本当に、まあ、あそこに立ったのはやっぱすごい誇らしいことなので、
そうだね、
最後までやっぱステージ降りるまではすごく思ってましたね。うん、まあまあショックでしたけどね。
まあショックでした ね、
ね、まあまあ世界の壁は高かったですな。
高かった ね、
ね、まあでも
そう
ね、例えば僕らが、
うん、
英語をちゃんと喋れるようになってて、
うん、
また別のなんだろう機会というか、
うん、
ニューヨークに行かせてもらえるそのタイミングがあった時にちゃんと僕らが英語を身につけて入れた時っていうのは、
うん、
すごくいい戦いを僕らできるんじゃないかなっていう、
なるほどね、
で感覚はしてるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、まあちょっとおごってるかもしれないですけど、
うん、
そうそうそうそう、
まあそうだね、まあまあまだまだこれがもね終わりじゃないから、2017年があったから、
うん、
2018年があるわけで。
そうですよ。
だからまあ本当にホップステップのステップだったんじゃないかなっていう風に思う。で2017年はステップだったなっていう。
いやーそうです、
ね、だからまあホップをだから結局俺たちがスタートした2014
年ですな。
14年だっけ、13年じゃない、
13年だっけ
俺たちがスタート、
13年だわスタートしたのは、
うん、
デビューが14年か、
うん、だからその13年から16年まで、
うん、
っていうのはホップだったと思うの、一生懸命。
ああそうだね、だからカラフルパレットを作った時期だったからね。
そうそうそうそう、うん、だから2017年が本当にステップ
こうちょっとこうしゃがんで
そう、
うん、
だったのかなっていう風に。本当にだって正直なところニューヨークアポロシアターに向けてもがっつりやってたけど、
うん、
今だから言うけど今年 CD 出したかったし、
出したかった、
うん
うん、
そうなんだろう、準備もしてたしね。
そうだね、
うん、
一番最初会議で ミーティングで上がった時期だと確か秋ぐらいには
発売するみたいな話だったんですよね。そう、発売、そう、
まあいろいろミーティングの中で内容が変わり、
CD の、ね、
そう内容とかいろいろ変わって、まあ来年に持ち越しという
、そうですね、
形になったんですけども、まあ本当にステップ
だね。
だね。もうただでも本当にニューヨーク2回行かせてもらって、僕らもともと10年ぐらいは別の活動をしてたわけじゃないですか。
そうだね。
だから本当に、まあ、最近人知れず僕も一人で歌うことがあったりとかもするんですけど、僕個人の力だったりとか、ゆうくんその個人の力だったりとかで、こんなにも世界を相手に戦えてたかなって思うと、
そうだね、
カラフルパレットだから俺ら自信満々にやれてるところあるなって。
それは本当にそう思うね、だから結局なんだろう、俺は一人でステージに立つことって今ないけど、やっぱりね、なんか、ね、今年ね、なんだろう、すごく、この話ってこうみんなにしていいのかなと思うんだけど、やっぱね、夢を目指し続けてたりとか、大好きなことをお仕事にしようと思うと苦しいじゃん。
そうですね。
まあ、全ての仕事がね、なんつうか俺たちみたいなこういう芸能だったりとか歌うってことが一番難しいとか苦しいとかじゃなくて、みんながやってる全ての仕事が大変だし、すごく、ね、みんな日々戦ってると思うんだけど、なんかねやっぱりお仕事にしてるとね、その楽しむのをね忘れがちというか。
あー、わかりますよ。
そう、多分それは日々のみんなの仕事でもそうだと思うんだけど、例えば憧れて入った職業でも、多分憧れて入ってるからこそ、その例えば自分が思い描いてることがやれない苦しさだったりとか、こういう風にやりたいと思ってやってるのにうまくいかないことだったりとかってすごくあると思うのね、だから今年はねちょっとね、なんか音楽をもっと楽しもうと思って、何度か、友人とカラオケに行ったりもしたことがあって、2016年まではねカラオケに行ったことがなくてほとんど、まあそのもちろん、お世話になってるね、方と飲みに行ったスナックでちょっと歌ったりとかっていうのもあるけど、やっぱそういうのとちょっと違うじゃない。
そうだね。
でもなんかあれだね、そういうのを経て、ああやっぱり俺音楽好きなんだなっていうふうのもすごく思ったし、歌うこと大好きなんだなと思ったし、こう横で秋広がこう一緒に歌ってくれる、ハモってくれる、俺が秋広の歌をハモるっていうのって本当にすごい力を生んで生むことができるんだなっていうのを改めてね、やっぱこう一人で歌って思うっていうことはあったね。
そうだよね。なんかそのやっぱ一人で歌うとカラフルパレットのこのパワーみたいなのってやっぱ感じますよね。
感じるね。
まあそれをまあ本当に2018年、まあもっともっとパワーアップして殻破って、
そうだね、
ね、皆さんに届けていきたいなと思いますけど。
そうそうそう。
まあそんなところでしょうか。
そんなところですかね。ちょっとパラッと、スケジュール全部バーって見てみるね。
2017年、1月の7日から12月の28日まで、ね、ライブ、ね、いろんなところでやらせていただきましたけども、まあ本当に、ね、今年出会った方もいて、もっと前から僕らのことを応援してくれた方もいて、まあ、本当にいろんな方にこう出会ってね、その都度なんか僕らを救ってもらってたというか、まあ救ってもらってたっていうとまたなんか違うんですけど、なんかみんなに会ってこうカラフルパレットっていうのはこうやっぱつながってるので。
そうだね、
本当に2013年からこうずっとつながってこれてるので、だからまあ本当に今年の動きっていうのは皆さんに会ったこと、会えてることでやっぱすごくパワーに、
そうだね、
変わってましたね。
一つ忘れてたイベントがありました。
何でしょう。
忘れちゃいけないイベントがありました。
何ですか。
源氏の里ひまわり祭りが終わりました。
おお、終わりました。終わりましたね。
これはね本当に僕のバンド時代からずっと出させてもらってたイベントで、はい、応援してもらってたイベントで、
うん、
その地域の町のね、曲もね、うん、カラフルパイトでも歌ってるけどサーテをつなごうというね、うん、曲も歌わさせていただいてて、さらにね、まあ、僕の前のバンドのひまわりという曲もね、うん、そのお祭りのテーマソングになってて、
うん、
まあ、カラフルパイトになってからもねそのお祭りでは歌ったりもしてましたけど、
うんうんうんうん、
まあ、こう最近ね、なんだろう、この地元の地域のお祭りのイベントっていうのに出させていただくことが少なくなってるので、すごくなんだろう、なんだろう、こう地元愛というか地元の人たちがいるからやっぱり俺たち進んでいけてるんだなっていう、こうやって帰ってきた時に、おかえり頑張ってるかって言ってくれるおっちゃんおばちゃんがいるっていうのはすごくありがたいことだなっていう風に、
そうですよね、
感じたね。
まあ、本当にそういう風に、おかえりって言ってくれる人たちに、
うん、
早くお届けしたいですよね。
そうだね、本当にそう思う。
そう、
そうそうそう。で、なんだろうね、いつもありがとうございますとかって言えば、うん、なんだろう、あなたたちが頑張ってればいつまでも応援するよっていう感じで返してくれてたミツカワの人たちなので、本当にねミツカワの皆さんにも、俺たちの地元の岩田浜松のねみんなにも、
うん、
まあ、静岡県で応援してくれたみんなにも早く感謝を返して、そして、
そうです、ね、
ね、全国で待ってくれてる俺たちのねみんなのファンのところにもいっぱい会いに行って、
うん、
いい報告を届けられたらいいなっていう風に思った、心から思った1年だったなと。
そうですね、
まあ、そんな感じですかね。
まあそうですね、まあもうホップの1年だったと。
ホップの1年でした。だからもうしゃがんだ1年ですよ、
ね、
だからジャンプまではいかなかったけど2017年は、でも2018年ジャンプしちゃうから。
そうです、そうです。だからしゃがんだ時期が長ければ長いほどバーンといきますから。
そうそうそうそうそうそう、ね、1年間ね本当に屈伸した時期だと思うんで、うん、ね、バネをねこう貯蓄することはできたので、多分
できたと思います。うん、まあ、いろいろ曲もあるし。
そうだね、
うん、
まあ2018年、いやあれだな、2017年で、
うん、
本当に応援してくれてるみんなの中ではカラフルパレット解散するんじゃないかなみたいな噂も結構流れてたみたいだけど、
うん、
とか、そうやって思いながらずっとね1年間応援してくれた人とかもいたかもしれないけど、
うん、
全力で否定するから、それは今から、
うんうんうん、
カラフルパレット解散してないし、
うん、
2018年、じゃあ2017年がすごいライブ本数が少なかったから2018年低迷していくのかなって言ったら、そんなことないから、これから頑張っていくための2017年だったんで、
うん、
2018年も一緒に笑顔で、
うん、
みんなとね作っていけたらいいなっていう風に思います。
思います。
はい、ということで、まあこんな感じで、大晦日の、ラジオは終わりますけど、
うん、
まだね、これを聞いてるのが皆さんが何時かわからないですけど、
うん、これ、まあ、12月31日のみですよね、これ
聞けるの。そうです、いやそんなことないです。
そんなことない、
はい、
なるほどなるほど。
そんなことないですけど、とりあえず公開されるのが、
うん、
12月31日の0時に公開されてますんで、
うんうん
うん、まああと24時間すぐ聞いてね、24時間31日があるよっていう人もいれば、
うん、
ね、このテレビでめちゃめちゃ面白いさ番組とかがやってるゴールデンタイムのこう夕方の時間にこれを聞いてくれてて、あと数時間で2018年を迎えますっていう人もいれば、
ま
あ、いろんな方もいると思うんですけど、
ずっと仕事の方もいらっしゃるかもしれない。
ずっと仕事の方もいるかもしれないけど、
うん、
まあ、とにかく、
うん、
みんな良いお年を、
良いお年をお迎えください
ね。まあ、そんな感じですね。
そんな感じです。
はい、ということで2017年ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして2018年もよろしくお願いします。
よろしく。
それではお相手はカラフルパレットボーカルゆうきと
ギターボーカルのあきひろでした。
また来年、バイバーイ。
バイバーイ。